Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の二部あかりです。今週は私が担当させていただきます。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください、お願いします。そしてここでもう突然お知らせがあります。我らが日向坂46のメンバー、そして余計なことまでやりましょうパーソナリティのミクティこと金村ミクの写真集が発売決定しました。おめでとう。そうね、本人からお話をね聞きたいところなんですけれども、まあちょっと金村のマブダチを代表して私が発表させていただきました。本当におめでとうございます。こちらの金村の写真集は、そうですね、19歳の秋から初夏にかけて、北海道、京都、和歌山、鹿児島の4都道府県で行われて、初めての一人旅を通して大人へと成長する19歳の魅力が詰まった一冊とのこと。大人になってるのかな、なんかすでに大人な気もしなくもないし、まあでもそんなこともないみたいなところだけど、もう解禁された格闘、一番最初に解禁された制服の写真とかもすっごく可愛かったし、笑顔が多くて素の表情、なんか素で笑ってるような表情がいっぱい詰まって、まあ、解禁されたものしかまだ見れてないんですけど、今から楽しみですし、写真集のことはもう結構前、その撮るんだって初めて多分私に一番に言ってくれたみたいで、そうなんですよ、おめでとうって言って、どこ行きたいとか、なんか何したいみたいな感じで話してて、結構もう表紙決まったとか結構細かく言ってくれるんですよ。タイトル決まりそうとかいろいろ言ってくれてて、え、見たい見たいとかって言うと、いやーみたいな、いや楽しみにしててほしいなとか言いつつ、チラッと見せてくれる、私が見せて見せてって言って、本当に。でもまだ出来上がりとかは全く知らないので、それは一番に見せてよねってずっと言ってます。お互いに、金村も私の写真集の時に私が一番に見たいってずっと言ってくれてたので、私も金村の写真集が出来上がったら一番に見たいなって、そう、いい関係性ですよね。いい友達ね。そうですね。いい関係性であります。楽しみですね。12月20日発売なので、皆さんぜひよろしくお願いします。ツイッターとインスタグラムもありますので、ぜひチェックしてください。そしてこんな写真集コンビで、アップトゥーボーイさんボリューム320の表紙を担当させていただきました。それ、実は私と金村二人での撮影と表紙初めてなんですよ。二人だけの撮影も初めてで、なんか結構何人か、その金村と私も入れての何人かとかはあったけど、二人だけって今までなくて、結構仲がいいメンバーなのになかったです。そう、めっちゃ楽しかったです。しかもなんかメイクさんもいつもその私と金村をメイクしてくださるメイクさんたちで、もう本当に仲良しファミリー、なんか仲良しコンビの撮影だったので、すごくいつも通りの楽しい雰囲気で撮影することができました。もう喧嘩とかもなかったですよいや、今までもあんまないですね。ねやねや、それドラゴンボールみたいな感じにならないですから。ないないないないないです、ないです。そう、ちょっと楽しかったですね。しかもなんか、そう、スタッフさん曰くね、表紙見て思うのが、二人の顔のジャンル全く違うよねって。いや、私もう表紙の写真見て思いました。本当によく私、たぬき顔だねって言われるんですよ。で、金村は狐顔だねって言われるんですよ。なんかすごいいいですよね。どっちもジャンルが違うから。私って洋なのかな？確かに金村和装とか、そのなんだろうな、着物系似合う感じあるじゃない。え、でも金村かっこいいのも似合うんだよな。なんかメンズライク系めっちゃ似合うんですよね。結構なんかレッスン着とかも金村一人テイスト違います。なんかかっこいいんです。なんて言うんだろうな。なんかストリート系っていうのかな、なんか。だからそう思うと私が、和洋和と洋、難しいけど、まあ、タヌキとキツネなんですよね。あー、金村はモノトーン、確かに。私はカラー系ですか？オレンジですか？ブラウン？
群青色。
ちょっとまあ、その他最近の私なんですけれども、何急に変えるやんって。もういいやんって。はい、次って思って。そして前もこの番組で話した通り、スプラトゥーンの出前がいつの間にか S に行ってましたよ。 でもなんか何時間やったっけなって、そんなやってないんですよね。ランクが21ぐらい、 21？ 私の年齢だ、20歳です。私年齢で S 行って、でもまだ S プラまでは行けてはないんですけど、ちょっと S に行くことがスプラトゥーン2の時の目標が、もう3ができたら S 行くって決めてたので目標達成しちゃって、ちょっとガチマッチあんまりできてなくて、今はバロラントっていうゲームにハマってます。え？あ、てから聞いてください。え、前この番組さんでなんか韓国のお友達できたって言ったじゃないですか。でその後私のメッセージアプリのレターで質問が来てたんですよ。あの後韓国人のお友達と遊んだって、音沙汰なしですもう遊んでないんです。悲しいよ、本当に 1,2 回で終わりました悲しいですね。せっかく韓国語を勉強できるチャンスだったのに悲しいです。あ、なんとここでメールが、茨城県にお住まいの酸っぱい芋けんぴさんからいただきました。ありがとうございます。そう、先日行われたザ・ゲーミングデイズ、お疲れ様でした。このザ・ゲーミングデイズっていうのはバロラントの大会だったんですけど、僕はオフライン大会の2日目のプレイオフを見に行きました。え、嬉しい。バロラントはそこまで詳しくなかったのですが、見ていてすごくワクワクしました。もし次があればニブちゃんはまた出場してみたいですか？ちなみに僕はこの大会を見てバロラントに興味を持ち、つい先日、え？ゲームするためのパソコン一式を衝動買いしました。待って、めっちゃすごくないですか？まだまだ慣れないですが楽しみたいと思います。めっちゃ嬉しい。これじゃあ絶対私もしかしたら当たっちゃうかもしれないゲーム内で、え、すっごい嬉しいです。なんかバロラント、そう、なんかこの大会を通していろんな方にこのゲームの良さとかが伝わったらいいなっていうのもちょっと思っていたので、すごく嬉しいですし、これ準優勝だったんですよ。あとちょっとで優勝で、もう超悔しい結果となりました。え、何ですか何ですか何ですか、そんなに上手いの？いや、私はそんななんですけどチームの皆さんが上手で、本当にみんなの協力プレイで、5人なので1人だけの力じゃなくて絶対に5人のその助け合いというか協力のカバー、例えば1人が危なかった時にその他の人が助けるみたいな、そういうのがすっごく大事なゲームなので、そういった点ではすごい良かったチームで、だからまた出場してみたいですね。もうずっと結構この後引きずってて引きずりすぎてて、でも悔しすぎて絶対上手くなりたいと思って今一生懸命頑張ってます。もしかしたらいつか一緒のチームになるかもしれないので、その時は一緒に頑張りましょうね。はい、ということでオープニングはこのぐらいにして、ここで一曲聴いてください。日向坂46で一生一度の夏。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはお久しぶりのこのコーナーです。あかりのロードトゥオシャー。ちょっと待って待って、なんかもう久しぶりすぎて初コーナーみたいなぐらいの気持ちなんですけどまあ結構だいぶ前にやったコーナーです、うん、はい、はい、で2022年冬服の私的トレンドはズバリ、もうニット今日着てるし、これ可愛いですよね。今年買ったニットなんですよ。ちょっと待って、こちら近頃大人の雰囲気漂うおしゃれさんになったと話題のおしゃれビギナーの私がさらにおしゃれになるため、リスナーさんから情報を送っていただき、おしゃロードを駆け上がる企画となっております。最終的にいただいた情報を実践するかしないかを判定していきます。今回のメールは日向坂46メンバーをはじめリスナーさんの身の回りのおしゃな人を、街で見かけたおしゃな人の情報を募集しました。そうだ、思い出した、この企画で私金のバッグ始めたんだわ。間違えちゃったやつえ、もうやってないです。一回、でもあの後あや姉さんに、その高本彩香さんにその金のバッグ教えてもらったメンバーに、あの違うトリートメントをおすすめしてもらってそれ買って使ったんですけど、めっちゃサラサラになりました。だから一応おしゃロードは一応ちょっとずつ駆け上がってるんですけどでもこの企画でね、駆け上がれたらいいなと思います。では紹介していきたいと思います。こちら茨城県にお住まいのアラドラ支店長さんからいただきました。ありがとうございます。一期生の影山優香さんは頭が良くておしゃれという完璧超人の代表格だと思うのですが、そんな影山さんは、影ちゃんって何でも知ってるよねと褒められた時に、ううん、知ってることだけとかっこよくおしゃな返答をしているそうです。はあ、 すごいですね。おしゃすぎる。かっこいいですね。なんか、かげちゃんと話してると、頭良くなった気がするんです。そんなことない。でも変わってないんですけどね。でもすっごく学ぶ。まあ、なんか、かげちゃんと話してると、本当にすごいなって、毎回毎回思わされるんですよ。いや、人生何回経験してらっしゃるんだろうってぐらいの、こう、風格と、人格と、知識量と、やっぱでも、その追求する心って素晴らしくないですか？なんか、例えば、あもうわかんない、いいやって、あれなんだっけ、いいやで終わるんじゃなくて、多分絶対にそれを追求する方だと思うんですよ。だからそこが本当に私の中では尊敬してるポイントです。かっこいい。
尊敬じゃない、おしゃれの。
ああ、そうだった。ロードトゥオシャ。いや、おしゃだわ。じゃあ待って、これやってみませんかですよね。うん、じゃあ、アラドラ支店長さんから提案してもらったおしゃ情報は、やりまーす。大丈夫かなってか言って多分忘れちゃいそうだけど。だからもし私がすごい知ってるんだねって言われたら。
じゃあ。
うん。
ニブちゃん。
はい。
ゲームめちゃめちゃうまいね。
やってるだけです。これだこれだ私得意いけてるいけますかそういうことか。うん、いやーすごいやってみます。これで私多分人としておしゃれに近づける。多分今回は内面としておしゃれにね、進んでいこうの回だと思うので。ちょっと待って、もう一歩前進した気がする。ありがとうございます。東京都にお住まいのちゃんこやゲッソンリットさんからいただきました。ありがとうございます。僕がおしゃだと思ったのは、知人に貸した CD や本を返してもらうとき、おしゃれな袋に入れて渡してくれることです。こちらは裸で貸したのに、返すためだけの袋に気を使うなんて、大人のおしゃれな気配りだと思いました。ニブちゃん、これやってみませんか？いや、素敵！めっちゃ素敵！でも私、もう割とやるのかな？なんか、お菓子とか添え、多分何かを添えるかもしれないけど、なんか、どうなんだろう。やってるのかな。でもなんか、それこそやってもらったこととかはあるかな。あれ、私あんまり貸したことあるかな、人に。待って、なんかそもそもあれ、あんまりないかもしれないな。いや、全然やばい。じゃあ行きますよ、こちらの情報やります。あ、待って、これでも借りることが大事ですよね、多分。自分が借りて返すときにおしゃれな袋を使うことが大事だと思うので、とにかくみんなに何かを借りまくろう。あれ返してーって言って、返すときめっちゃ、お土産、確かに確かに、そうですね、そうですね。あ、それいいかもしれない。そうしますね。でもこの間、私思い出してやりました、やりました。別に借りたわけでもないんですけど、食べっ子動物ショップが限定で来てて、で、確か川田ひなっていうメンバーが好きだったんですよ。で、パンダも好きだし、何欲しいって言って、買ったんですね。わざわざギフトラッピング作っちゃいました。でもなんか、でも、やれますか？じゃあ、やれる、よし、やれる自慢しちゃった。モテる女、私別にモテる女目指してるわけじゃないですから。はい、はい。一歩ずつ頑張ります。続いて。滋賀県にお住まいのなめたけ46さんからいただきました。カノココシャネルはこう言いました。え、あ、カノえ、これね、カノココシャネルっていう人かと思ったんだけど、あ、カノココシャネルか、ごめんなさい、もう一度お願いします。恥ずかしい。カノココシャネルはこう言いました。みんな、私の着ているものを見て笑ったわ。でもそれが私の成功の鍵。みんなと同じ格好をしなかったからよ。つまりニブちゃん、誰も着たことがないような服装がおしゃれの道です。手始めにまずは透明の靴に透明のジャケット、透明のマフラーに透明の手袋はどうでしょうか。ニブちゃん、これやってみませんか。シャネルのそのなんか作った人というか、でも創業者さんみたいな。はい、これはやりません。だって、透明の靴、透明のジャケットと透明の手袋って、もうそれゴム手袋っていうかビニール手袋でよくないですか。多分そしたら私この人とめちゃくちゃバチバチにバトルしますよ。なめたけとか言って、多分なんだよにみたいな、透明の靴着ろって多分バチバチにバトルし始めますよ。透明の靴は金村とおしゃれに、おしゃれってかお揃いで買ったことあるけど、透明のジャケットってどうなんだろう。 ちょっと嘘だよ、絶対ニブちゃんを笑わせようって思ってやってくれたんですよね、きっと。あ、わかった、例えだ、これは例えで、例えば透明だけど、そう、ちょっと変わったものを着てみたらどうっていうのか。ごめんなさい、じゃあバチバチにやっぱいかないです、私が理解不足でした。いやいや、やりません。恥ずかしい。保守的、保守的やばい。ちょっと保守的に入っちゃいました。ちょっと目立つの恥ずかしいっていう気持ちが勝っちゃった。どうしよう。ダメだ、この気持ちじゃおしゃれになれないな。でも割と今日のニットは目立つかもしれないよ、しましま入ってて。はい、やったー。何これ。急に褒められる回。続いて奈良県にお住まいの伝説のショコラさんからいただきました、ありがとうございます。少し前にメンバーの斉藤京子さんが出演しているあっぱれやってます木曜日というラジオで、トップモデルの鈴木美優さんがボタンをあえて掛け違えると、え、めちゃめちゃおしゃれになると言ってました。え、そうなんですか。え、ちなみに実践で僕がやってみたところ、友達にバカにされましたが、これは僕におしゃの神様に見放されてるだけなので、にぶちゃんなら絶対おしゃになること間違いなしです。にぶちゃん、これやってみませんか。うわー、ま、いやでも確かになんかちょっとずれてたら、そういうデザインなのかなって多分見えると思うんですよね。あります、あります、あります。ちょっとなんかそのアシンメトリーみたいな感じのやつですよね。いやいや、わかります、わかります、わかります。うわー、これボタンないんですよね、今日のニット。残念ながら。残念ながらないもんで。
これもできるよ、これ。
ちょっと待ってよー。いや、こちらのおしゃれ情報は、やりません。
え、なんで。
だってやっぱ鈴木美優さんはモデルさんですよ。モデルさんがやってるとやっぱそうなるんですよ。多分私もショコラさんと同じ側なんです。私はボタンをつけ間違えたら、もうあの子ボタン間違えてやんのって言われちゃいます。絶対やってないですよ。モデルやってないですよ。モデルやってないです。私普通に普通にアイドルです。モデルやってるメンバー、金村がやったら多分おしゃれだと思うんですよ。じゃあまずは鏡の前で決める練習しようかな。ボタンをわざと間違えて、パジャマとかの。で、ちょっとなんかこう、こうやって決めて。あ、シャツか、うん。いけるのかな。自信なくなってきたな、なんか。急にこの企画で、私にはちょっとまだ早いかもって、自信がなくなってきたな。早くはないか。もういけるか。続いて、宮崎県にお住まいの縦島な気持ちさんからいただきました。僕の周りのおしゃな人は自分の芯を強く持っている人ばかりです。周囲の人が何と言おうと自分の好きなことを好きなようにやる。そんな芯の強さを持った人こそが本当におしゃな人なんだと思います。他の人の意見なんてどうだっていいんです。にぶちゃん、僕の言いたいことわかりますよね。そうです。今日ここまで読んだメール全部無視しましょう。はあ、世間一般の思うおしゃなんてどうでもいいです。にぶちゃんの思うおしゃを貫き通しましょう。好きなことを好きなように、これがおしゃになるための唯一の道です。にぶちゃん、これやってみませんか。かくいうこのメールも人の意見なんですけどね、てんてんてんてん。なるほど、染みました。こちらのメール、やりません。やるけどやらない。やるけどやりません。これも結局人の意見だから、これすらももう受け取らない。私はもう何も、もう誰の何も左右されません。自分の思うようにいきます。私がやりたいって思ったことはやる。何でもそう、体験教室もそう、やりたいって思った突き進めばいいし、だからやりたい時が来たらきっとボタンかけ違うのも来るだろうし、私がやりたいって思ったで突き進んだ道がきっとおしゃだから、温かく見守っててください。これだ、しまったしまった、危ない危ない。次いつこの企画ができるんでしょうか。もう今日で終わっちゃうような気もしなくもないですが。以上、あかりのおしゃトゥーロード、ロードトゥーおしゃでした。
ベルプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこちらの大人気コーナーです。おしゃべりモンスターにぶあかりの天下一トーク会。 はい、私ゲームと食べることとおしゃべりが大好きな私にぶあかりがリスナーさんからいただいたトークテーマでどこまでおしゃべりできるかを試す企画です。こちら大人気コーナーなんですか？嬉しいです。でもレターでも好きだよこのコーナーって言ってくださること言って嬉しかったです。はい、では行きます。滋賀県にお住まいのなめたけ46さんからいただきました。トークテーマブルーベリー&ラズベリー、4期生の楽曲のタイトルですね。ズバリどっち派ですか？質問コーナーみたいな。ちなみに僕はブルーベリーです。めっちゃ面白い。何この産業のメール。採用されたのすごくないですか？めっちゃ面白い。私もブルーベリーですよ。なんかブルーベリーのヨーグルトめちゃくちゃ好きだし、あとおばあちゃんがブルーベリー作ってて、あ、そうですそうです。でも本当に小学生の時から、あ、おばあちゃんとかおばが庭で作ってるので、そのブルーベリーを取ったのをいただいてたんですけど、でそれでうちもね、お母さんとブルーベリー庭にやろうって言って庭にブルーベリーの苗を植えたんですよ。そしたら私んち犬2匹飼ってるんですよ、外で、うんうん、犬がブルーベリーの苗におしっこしちゃって食べれなくなっちゃいました。悲しいけど、お家では食べれなかったけど、おばあちゃんとかおばがよくくれてたので、ブルーベリーはいろいろ思い出があります。はい、ブルーベリーといえば野沢さんだからね。え、そうなんですか？CM なんですか？ CM ですか？すごい。じゃあやっぱ良かった、ブルーベリーって言って。
ドラゴンボールね。
はい、続いて、おー、兵庫県にお住まいのイエテネーゾーさんからいただきました。トークテーマ宇宙人、イブジアは宇宙人いると思いますか？もうさ、これ絶対さ、なんかもう、もうちょっと、もうじわじわ来ません？このなんか、このメール、普段結構長いメールを読んでるので、もうこれ絶対トイレしてる時にパッて思いついたでしょみたいなメールで面白い。いきますね。宇宙人私絶対いると思います。でも、それは ET 見て、そっから信じてますね。ちっちゃい頃 ET 見てそっから信じてます。ET ってめっちゃ感動しませんでした？うん、私、めっちゃ泣いた記憶ありますけど、大人になってから見たことなくて、いや、小学生とかの記憶なので、多分大人になったらまた絶対違いますよね。あ、ちなみに ET で思い出したんですけど、いとこと会うとき ET ってやってました。何これ、しょうもなって思いました。UFO 見たことあります？UFO 見たことあります？ほんとほんとほんとほんとほんと、埼玉で見たんですって。埼玉で自転車こぎながら見たんですって。本当に何の帰りだっけ、なんかの帰りで、もう中学生ぐらいなんですけど、もう夜何時だろう、6時7時ぐらい、まあ、とにかくもう真っ暗だったので冬なんですね。でこう自転車こいでたら空がピカピカ光ってて、もう UFO でした、あれは。もう絶対 UFO。飛行機じゃなくて絶対 UFO なんです。私 UFO 見たことあります。ま、次行きまーす。なんだよ。早いな、早いな。お！山梨県にお住まいの静かな3番さんからいただきました。ちょっと待って。お題はピッコロミーグリでお願いします。ちょっと待って。パワーワードが飛んできたんだけど、急に。理由は、綺麗なお姉さんこと某先輩が以前、にゃんにゃんとしか言わないミーグリをやっていたので、ピッコロ縛りのミーグリもできるのではないかと思ったからです。決め台詞は、貴様といたこの時間悪くなかったぜ、まあ、どうでしょうか。なんてめっちゃ面白いんだけど。え、ミーパンさんがやったんですか、本当に？いつのミーグリだったんだろう。そのどこかのミーグリの例えば一部だけとかですかね。めっちゃ面白くないですか、それ。にゃんにゃんだけ、それもしめちゃくちゃまとめて出してくださった時、話したいのに、にゃんにゃんも、いやでも、それか、めっちゃいいこと考えました。その見えぐりの時に、まずファンの人が、例えば名前のところにピッコロでお願いしますってやるか、もう始まった瞬間にピッコロでって言われたら、私がもうピッコロモードに入るみたいな。で、それで、でも、ピッコロはいいよ。普通に話したいよって人はもう普通に行くけど、ピッコロお願いしたい人はピッコロって言って。例えばだけど、なんだろう、リンゴさんって人がいたとしたら、リンゴカッコピッコロとかって書いて、あ、この人ピッコロ注文ね、みたいな感じでもやるのどうですか？え、でも待って、ピッコロどうやってやるんだろう？たまらなんで、いや、うわぁ、うわぁ、タンバリーみたいな。でも、ピッコロ縛りが、私もニャンニャンとか可愛いのがいいな。あ、めっちゃいいですね、ドラゴン。あ、じゃあ、口調を、 極風はどうですか、うん、おめえ今日はどっから来たんだよみたいな感じの、どうですか、え、めっちゃ良くないですか。じゃあ、ミーグリでいいこと決めました。じゃあ、ミーグリで、例えばその方の名前書くところがあるので、名前の後に、かっこ、悟空とかって書いていただいて、で、悟空って書いてあった人には、悟空風でやります。え、めっちゃいいかも。え、じゃあそれいつにしようかな。じゃあ、今回のシングル、どうしよう、何部がいいかな、一部から。一部にしようかな。いや、でも、いきなり朝からしんどいかな。三部とか、間の部めっちゃいいかもしれない。ないです。だから普通の私の服で、服で。いやー、悟空の格好したいところですけど、3部、3部にしよう。忘れないようにメモしなきゃな、じゃあ。ね、じゃあ、ここで約束しましょう。うん、8枚目シングル、うん、3部だけ悟空受付します。え、集中するかな？もう8枚目シングル3部って言ったら全部多くなっちゃうけど。まあまだ一部だけいけますね。いや、カメハメハはちょっと喉に来るので。カメハメハ NG でお願いします。生意気。生意気な立場。
普通のトークね。
普通のトークでね。普通のトークにちょっと頑張って悟空入れるのでって感じでお願いします。わー、素敵ー！ベ
ックプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで二部あかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうエンディングのお時間です。今日は久しぶりに、まあ、金村の写真集のお話ししたり、あのおしゃの企画やおしゃべりの企画など盛りだくさんな回でした。そして先週もお知らせしましたが、同じ内容を余計にお話しさせてください。ベルク限定で金村美久と二部あかりがデザインされているカップスターが発売されることになりました。やったー。こちらは三洋食品さんとベルクさんのコラボ商品です。まだ完成形ではないんですけど、ここにもね現物がありまして、まあネタバレしない程度になんですけども、もちろん金村美久と私のなんだ写真といいますか、私が入っております。しかもね、すごいんですよ。埼玉県出身って入ってるのがめちゃくちゃ嬉しいです。はい。こちらのベルク限定発売のカップスターは11月18日から発売予定です。ベルク店舗には11月19日から並ぶ予定となっております。さらに、この商品は12月12日までの限定発売なんですけれども、数量限定となっておりまして、なくなり次第終了となってしまいます。ですが、皆さんね、こう、たくさんの方にお手に取っていただきたいので、まあ、一人ね、こう、何個みんなに2、3個とか、まあ、ないみんなに渡るように、こうね、お願いいたします。嬉しいですね。まさかびっくりしました。私もその金村の会ので知って、うえぇーって思って、嬉しいです。しかもなんかベルクさん限定ってのもいいですよね。余計な言葉でのリスナーの皆さん、ぜひゲットしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。そしてメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 アットマーク YOKEI アンダーバー TFM です。ハッシュタグは余計なことまで、言葉漢字でよろしくお願いします。フォローもよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の二部あかりでした。おっす、おら二部あかり、ようやく月と星が踊るミッドナイトが発売されたってのに、亀仙人のじっちゃんが月を消しちまったぞ。これじゃあ星のソロダンスになっちまう。なんとかして月を取り戻せねえと。次回月を奪還せよ、二部あかり鳥山先生の大好評。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで今回の収録も終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは、栃木県にお住まいのニブデニーロさんからいただきました。ありがとうございます。え、ロードトゥーオーシャって5月20日放送以来なんですね。半年ぐらい封印されてたんだ。でも多分今日でいい締めになってしまった気がする。はい、ではオーディでは残りの展開地トーク会やっていきます。お願いします。 を千葉県にお住まいの空美奈さんからいただきました。今回二部さんに話してほしいトークテーマは検索履歴です。話してほしい理由は、今知りたいことはネットでも何でも検索することができると思いますが、二部さんが最近何を知りたくて検索したのかを聞きたいです。これ結構レアじゃないですか。でもどっちがいいですか、 YouTube ですか、それとも普通にですか。
普通じゃない。
今度出演させていただく番組名の名前と、うん、その後に回転寿司の値上げを調べてました多分その番組さんで話すかもしれないって思って調べたんですよ。いくらからいくらに上がったっけなって思い出して調べたのと、あとその次に日向坂って調べてます。よく自分で日向坂って調べて、そこからホームページでニュースをこう URL コピーしてるので、それが出てきますね。あとは、金村と旅行行きたいねって話してて、それは場所は言えないんですけど、そこの、観光とか、モデルコースとか、行き方とかを私は調べてますね。それですね。で、あと、私めちゃくちゃ YouTube では、ひなり派って調べてます。自分、私多分もう5、6回ぐらい見ちゃって自分、ひなり派っていう、リハーサルのダンスの映像、そういうのを私は調べてまーす。意外と仕事系が多かったですね。三重県にお住まいのドラリンゴさん、お題夢の中の話、理由ニブちゃんらしい面白いトークが生まれる予感がするので夢の話ですか。私だ夢見たかな、なんか最近、でも私たまに強烈な夢を見たときは夢日記っていうかメモしてるんですよ。もう強烈すぎる夢を見たときは。でももう強烈な夢ってもう本当に半年に1回ぐらいしか見ないので、正直多分なんか、思い出しました。私、強烈な夢見ました。日向坂のメンバーが出てきたんですけど、みんなで船に乗ったんですよ。で、別に豪華客船ほどでもないし、そんなちっちゃくもなく、まあ、みんなが乗れる中ぐらいの船に乗ってたら、いきなり、海が、もう、大荒れになって、もう、私は、なんか、船の柱を掴んでいたんですよ。でもう海にこうやって落ちるってこうなって、もういわゆるちょっとバンジージャンプを経験したことが番組あるんですけど、その感覚なんですよ。でもし海に船が落ちちゃう時って重りでどんどん沈んじゃうから、掴まない方が、私はこの柱を離した方がいいのか掴んだ方がいいのか、私はどうしようってこの落ちる瞬間に、いやでも掴むって掴むを選択したんですよ。でメンバーもみんな持ってたんですよ。そしたら大荒れだった海がもうこんな沈みかけてたのにギュイーンってまた登る、もう沈まなくなって取り戻したんですよ。でなんでか分かんないけど謎に次観光バスに移動しててなんか沈まないで済んで、危なかったってなって、ふたふさんももう大慌てしてて、やばいみたいな。で、とりあえず、テンコ取ろうってね、1、2、3、4ってみんなで言って全員いて、そっから急に観光バスに移動して、バーって逃げてて、でも、大荒れだった海も、だんだんもう沈んでって、川の方に移動してって、無事だったんですよ。なんか、めっちゃこれからの日向坂って感じしません？大変なことがあったけど、この柱を私は掴んでいた柱のおかげか、よくわかんないけど、大荒れだったけど、またもうやってふよーんって、元の海に戻ったって、それ本当の話、本当の話ですよ。作ってないです。もうゼロ作りすぎて、多分私いろんな人に言ってます、これ。でも、すごい日向坂っていう感じをして、なんか感動しました。わかんないです。でも何の余地なんですかね。これからの。
もういらないから。
やる気満々だったのにもういらないって言われちゃいました。でも私すごい夢見ました、はい、ということで今週もオーディまで聞いてくださりありがとうございました。来週もよろしくお願いします。オーディ